で地区はぶっ潰す。
何言ってんすか、琥珀さん。琥珀さん何言ってんすか。
ソードはもうおしめえだ。
うわ
ー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオ、はい、ということで琥珀です。
コブラです。いきなりなんだって話。じゃあ琥珀さん、今日は僕はコブラということで、
コブラ、
おう。
コブラって
夏の
花子、コブラといえば、
うん、
ね、三能連合会の総長、
はい、
だよね。
ですよね、本当ね、二人とも育ちの良さが出てるからね、いざって時にヤンキー言葉が出なくて、本当に
出ないね、出ない出ない、うん、
そうですよね、うん、
てめえバラをてめえバラってきちゃう。
なろうぐらいしか
言えない。これは無限の琥珀さんだよ。
急にどうしたんだよアマプロはって話ですよね。何の映画見たんですか。
ハイアンドローザムービーですね。
はい。いや
なんか見ちゃったんですよ。
見ちゃったね、うん、
うん。予告編をね、なんで見たんだっけな、インターネットかもしくは多分シンゴジラかな、
うん、
ほんで見て、なんか数百人によるなんかさ大乱闘のシーンとかがあってさ、
うん、
そこがちょっとあの引きが強かったんですね。
はいはいはいはい。
でなんかヤンキー文化の人たちがさ、
うん、
彼らの考えるファンタジックな出来事をさ映像化してて、
うん、
ああこれロード・オブ・ザ・リングみたいだなっていう。
よりにもよって
ファンタジーヤンキーアクションだったのって、
うん、
あれってこれ見ても面白いんじゃないのかなと思ったわけですよね。
はい。
でなんとか時間を見つけてね、もうゴーストバスターズとか、
うん、
シンゴジラとかたくさんある中で、うん、
あえてね、
ハイアンドローをね、
はい、うん、そしたら意外と面白かったよっていうね、
結構もうああこれどうなっちゃうのかな、どうかなと思ったら、
うん、
全然シリーズ一番も見たことない人間でも話が単純なんで、もうすごい分かってね、楽しかったんですよ、
うん、そう。ただねオープニングで超面と食らったけどね。すげえ対抗組織いいんじゃない、うん、その、
うん、
三国志どころじゃなく。
そうそうそう。いっぱいいるから、ちょっとね、その辺は。うん、
そう、それをさ、その、要はテレビシリーズではそういうことやってたよっていうのがさ、オープニング、なんかリツキフミキコのさ、ナレーションで説明されんだけどさ。
うん。
もうこれがね、もうすごくてさ、もう何、こう、炎を、爆発をバックにさ、リツキフミコってね、エヴァンゲリオンのお父さんの声でもおなじみですけども、
うんうんうん、
なんていうかこうプライドとかさ、ああいうこう、はい、何こうバラエティ向けのナレーションもよくやるじゃない。
あの人の仕事すごい増えたよね、ここ10年ぐらいで。
そうで増えたってことはなんか安いっていうことだよね。なんかすっげえ。もう何リツキフミコのナレーションでさ、こうオープニング最初3分ぐらい流れるんじゃん、うん、それがもう安くてすげえなこの映画と思っていきなりパンチ食らったなっていうテレビのスペシャルみたいな感じだったもん、リツキフミコのナレーション聞くだけで、
うんうん、
でさそれでこうつらつらとこう組織の名前言う説明すんだけどさ、
うん、
まず無限っていう組織があって、そこと対抗してた天宮兄弟っていうのが いると。で、
はいはいはい、
それでこれ無限が解体して、で三能連合会とホワイトなんだ
ラスカルズ、
ホワイトラスカルズ、親孝行、
ね、
ルードボーイ、うん、
ルードボーイズ、
ダルマ一家、
うん、だからね、
それに分かれたんだよね4つの、
うんうん、でそれぞれの頭文字を取って
ソード地
区、ソード、そうなんだよ、
すごいよね、うん、キラキラ住所だよね
けないチェーン社だよ、本当に。
本籍とか言いたくないもん。
うん。だからもう すごいファンタジックなんだよな、そこら辺が。
はい。
でも一応東京都をモデルにしてんだよね。
うん、あ、そうなの？
位置的には。だるま一家の縄張りは葛飾とか、
うん、
その、東京東側だったりとか、
はいはいはい、
ルードボーイズは渋谷の方だったりとか、うん、なんかそういうような設定はあるみたいだよ。
ね。まあ、そのもう学生の構想プラスヤクザって感じでね、うん。あとは、その、韓国マフィアとか。
クリューグループ、
うん、
家村会。これが今回の黒幕なんだよね。
そうですね。
で、そこに、湾岸連合の一つとして、マイティー・ウォリアーズとダウトっていうのがやってきて、琥珀さんを操るんだよな。
そう。琥珀さん、本当に。純粋な琥珀さんをね。
うん。
で、何やってんすか、琥珀さんっていうことに、まあ、なるわけですよね。
そう。帰ってきてくださるよ琥珀さんってなる。
で、琥珀さんは、エグザイルの偉い人でおなじみのアキラですよね。
アキラ。うん。
いやー、しかし、あれでしたよね。映画見た直後あたり、鮫島さんの、ツイッターが鬱陶しかったですよね。意味わかんない。
しょうがない。しょうがないでしょ、もう。
無限は仲間を裏切らないとか、もうわけわかんないこと言いますし。
変化することを恐れるんじゃない。
あ、鮫島さんうまいな。こんな感じだい。演技的にはそんぐらいだよね。
そうね。韓国の人の方がうまい場面とかあったから、ね。
あった。
これで私の思い通りです。
です。韓国人の人は良かったね。うさんくさくて。
ね、うん。
あ、ビッグバンの人なんだ、この人。
なんかビッグバンっていうグループのメンバーだって。
そう。この人すごい良かった。
うん。良かったね。なんかすごい漫画っぽいんだよ、みんな。どんな人も。うん、そこがいいよな。
多分ね、これ、あれだと思うよ。まあ、なんつうのかな。こう、日本のさ、ヤンキー漫画ってあるじゃない。
うん。
あれの、こう、スーパーロボット対戦というか、アベンジャーズというかさ。
なんかあるよね。ちょっとこう、うん、天宮兄弟とかさ、ダブルドラゴンっぽいもんね。
そうだね。あとその、
高校の
最初にこう結成された無限っていうのもさ、こう、小爆っぽいんだよね、うん、最初。
あ、そうなんだ。
だからその走るために、こう、うん、集まった仲間なんだよ。
そしたらどんどん人気が出てきて、大所帯になって。
大所帯になって、で、統制が効かなくなってっていう、こう、内部瓦解していくんだよ、うん。だからそこはまあ、小爆ではないけども、純粋に走りたいみたいなところは小爆なんじゃないですかね。
うん、うん。
うん。で、その、うん、なんか、三能連合とかさ、その、ホワイトラスカルズとか、そういうのはこう、何、高橋宏とかの漫画のさ、
こう、うん、あ、バッドボーイズね。
そういうのの、こう、イメージから持ってきてるっていう感じはあるんじゃない？
うん、なんかこう、グループ分けして、それぞれに特徴を出すのはなんか。
そう。親孝行とかはさ、すごい、
うん、
何なんか、オーソドックスな、こう、ヤンキー系の学校じゃない？
そうそう。
ろくでなしブルースとかさ。
うん。うん、四郎五郎は当たり前っていうことらしいよ。
そう、すごいバカ。まあ、このが、ドラマ、映画の中で、まあ、頭のいいやつが一人もいないんだけどね。
そうなんだよ。シュッとしてる人がいても、あれ、バカだったりするし。
バカだな。親孝行のインテリっぽいやつね。前田くんか。
ああ、そう、轟洋介。
うん、
ねね。
こいつもね、キャラクターはすごい立ってるんだよね。
うん、
インテリで趣味はヤンキー潰しっていう。
うん。何なんだ、すごいじゃないんだもん。
ね、バカ。
ルードボーイズは、ルードボーイズも、ほら、お話の最初では、ここから始まるじゃん。ルートボーイズの、うん、さ、縄張りがさ、襲われるという。
そういう話でしたからね。
うん。うん、
そう。
で、襲っかかってきたのが、 あのマイティーウォリアーズとかなんだよね。
そうですね、外から来た人たち、
うん、
音楽ファッションへのリスペクトを軸に自分たちの理想郷設立のために集まったチーム、
うんうん、そうだったの
らしいよ
理想郷実現に向けて琥珀と手を組む、
うん、
マイティーウォリアーズ、ちょっとすごいこう外国かぶれなやつらがいっぱいいてね。
そうね、すごいダンスとかうまかった、うん、
そうそうそう、なんかラップとかしちゃうんだよね。
してたしてた、ラップしてた。
トレーニング、もう今時の我はね、トレーニングする時もサンドバッグとかし叩かないんだよね、
うん、
ラップするからヨーヨ
ーヨーヨーって、うん、
このマイティオレズの中心人物のアイスって、
うん、
まあ、ふざけた名前なんだけど、
うん、
ちょっとこうあのケンジって漫画に出てきたトニー・タンに顔が似てんだよね
急に
、うん、ずっとトニー・タンだなって
似てるな、
思いながら見てた、うん、悪そうな顔が、
何主演級というかさ、そこら辺はこうなんつーの、
うん、
エグザイルさんとかが固めてたりするんですけど、
うん
うん、他はね、なんかあの新進気鋭の役者さんとかね。
そうだよね、若い人やっぱ多いよね。
うん、そう、
無理が効くから。
うん、で、あれですね、あのライダー俳優とかね、
あ
の、
あ、やっぱいるんだ。
うん、特撮俳優は結構いますね。
おお、ヤマトとかコブラとかはあれなの、特撮なの？
この人、いや、あ、コブラの人は違うんじゃない？
うん、
ね、俺が見る限りだと3人ぐらいいるかな。親孝行の頭。
おうお
う
お
う。何？
村山。
村山。こいつはあれですね、あの、ゴーカイジャーのブルーやってた人ですね。
そうなんだ。
うん。あと、ルードボーイズに仮面ライダー、ビーストがいて、あと誰かな。
スモーキーが？
スモーキーはこの久保田正孝は今売れてる人ですね。
あ、そうなんだ。
うん、普通の役者さん。
この人、ちょっとね、弱かった。
うん、弱かった。あ、ホワイトラスカルズに、仮面ライダードライブのマッハさんがいらっしゃいますね。
おう、そう、誰役なんだろう。
キズイって書いてある。誰だ
一番顔がみんなアルファベットやな、
うん、
そうそう、ホワイトラスカルズってあの口パクのバンドの人たち
かな、うん、
もういるんだよね、あの、うん、紅白歌
バトル、あれね、あれだよ、あの桐生翔の、うん
うん、ああ桐生翔とか、あの
ゴールデンボンバーの、
ゴールデンボンバー
てか半分ゴールデンボンバーじゃんここ
あ、そう、
キリュウインショーとキャンと歌広場とダルビッシュでしょ。8人中4人がゴールデンボンバーだ
これ。ダルビッシュどこにいるの？志村？
ん？あ、志村
志村。誰？ああ、そうなんだ。
うん。そう。
ダルマ一家に加藤和志ってやつがいるんだけど。
うん。
ちょっとここふざけちゃったのかな。
ああ、タカ的な。
うん、加藤タカに。ちょっともじっちゃいましたみたいな。
そうですね。いや、でもこれもう皆さんどなたさんかが言ってましたけど、企画の勝利だったんですね。
おお。
うん。だからそのほらエグザイルっていうさ、あの体脂肪率 10% 超えるやつはデブっていう超絶すごいグループの中でさ、
うんうんうんうん、
あんだけ動けるやつがね。何ができるかって言ったら、まあアクションだろうっていう、そういうことだよね。
まあそれしかないわな。
うん。で、アクションできればさ、まあ、何、さっきの鮫島さんの棒読みぐらいの演技でも、だいたい許してくれんだよね。うん。
はいはいはい。
脚本もめちゃくちゃだけどさ、うん、なんか、もうなんか指摘するのも、なんか野暮なぐらい面白かったんで。
うん。いや、でも、琥珀さんがすげえ、いいよ。
琥珀さんは純粋すぎんだよね。
うん。純粋すぎて、
うん、
なんかずっと一緒に走っていられるって願い続けてるんだよね。
そう、俺は無限をやめねえって
無限は永遠に不滅だ、うん、めっちゃ生きってるんだけど
ね、 ねこいつのこうねもうダチのあの、うん、達也が死んじゃったんだよね。
それた新たじゃなくてなんだっけ、新たさんね、
うん、
達也ね、
達也がね、うんうん、それを引きずってこう無限さんがね今回のこうような事件を起こしちゃったっていう話なんだよね。
うん、
なぜか、なぜかソードチックを ぶっ潰すっていう、
何なんだろう、なんでそうなっちゃったんだろう、あんまよく分かんなかったんだけ
ど、うん、そうそうそう、
ぶっ潰したからって達也は生き返らないんだよ。
そうだよって、う
んうん、怖くさん、ぶっ潰したからって何にもなんないでしょうかってね。
そう、それをさっきのコブラさんとかがこう絶叫するっていう、
絶叫する、あとつくももね、
うん、ねえ、
つくもさんも、
はい、
無限メンバーの、
それがさ、そのなんつうの最後さ、その小白さんの説得殴り合い合戦になるじゃない、
うん、
あそこがもう俺もうお腹抱えちゃってさ、すごいでしょあのシーン、
すごい
すごいでしょ、
だってめっちゃ長いなかなか終わんねえし。でもさ、なんか本当に長かったよね。その、湾岸連合対ソード地区でさ、
うん、
おりゃーってやるぜみたいな感じになって、
うん、
さ、登場シーンから実際のこう、さ、こう始まるとこまでは。
うん、
それ、楽しかったけど ね、長かったけど、
とにかくその小白さんを殴りながらね、その思い出してごらんっていう、そういうところだったわけですよ。
そうそうそう、回想シーンになるわけだよね、小白さんを殴りながら、殴られながら
の、で無限のこう結成時の時のこう楽しかった頃みたいな思い出が始まるんだけどさ、
うん、
あのなんか湾岸でなんかすげえバイクで事故ってこうなったっていう回想の中の回想が始まったりとかして
あったあったあった、
わ、回想してるやつの回想が始まった
斬新斬新
インセプション以来の
テレビ放送版では第3回想とかテロップ入っちゃうからね、
そうね第2階層到達とか書いちゃうからね、
なるよこれは
これワンシーンだけじゃないからね、もう1回ぐらい、もう1回やったでしょ、あの階層の中の階層、
うん、
うん、こいつもう脚本書いてるやつ遊んでんなと思ってさ、う
ん、いいよね、
そう、もう他ももう、もう階層シーンばっかもう連続して、
階層シーンやっぱ多かったどれにして、
うん、
ちょっと待って、
うん、
ウィキペディア見てるんだけど、
うん、
あの無限っていうのは創設者の小白さんと達也さんの2人がレーシングチームとして立ち上げ、チーム名は2人で走る時間が無限に続けばいいという思いも込めて無限と名付けたんだって
もう付き合っちゃうよ
バイクのガレージをアジトとして使ってて、ポリシーにはヘッドはおらず誰もが平等だと、
うん、なるほどね、
そういうことでどんどん人気を集めて大人数になったせいで、無限の名前を悪用する者が増えるので悪い噂が出るようにもなった、
瓦解していくわけね、
うん、天宮兄弟と揉め始めていた最中に達也が死んだことにより解散、
うん、うん、そこもね、合点がいかないんだけどね、車にひかれんだけどね、すっげえパンチ 何百発食らってもさ、生きてるような人たちがさ、車は
車にだけは勝てないよね、
そうこのヤンキー士官っていうんですかね、ヤンキー世界観っていうのはやっぱ車は強いっていうこと
だよね、車最強どうあっても車にだけは、
うん、 ね。
小白さんはね、
うん、
あのオッドアイじゃないですか、
うん、
あの片目の色が違うじゃないですか。
なんで？
圧倒的な戦闘力とチームを統率するヘッドとしての器を兼ね備えた最強の伝説の男、うん、中学時代に喧嘩で倒された際に瓶の破片が左目に刺さって負傷し以来、琥珀色の義眼をしている。義眼だったんだよ。
琥珀、あ、それで琥珀だったんだ。
うん。
全然知らなかった。
でもなんか、あ、青いよね。
うん、
ね。義眼っぽい場所。琥珀って、茶色っぽくね。
茶色っぽいよね。ちょっとオレンジというか。うん、
ということは、
うん、
ハイアンドローの人物紹介だったので、左目が青い。か。
うん。
あ、鏡写しだからかな。だから本来の目の色が青で、
うん、
片方だけ茶色になったのかな。
あ、逆？
うん、わかんないけど、うん、あと酒が強いんだって。ウォッカを何十杯も飲み干すんだって
そういう、どう細かい情報はどうでもいいからすごいよな。もう急にあのキョンキョンと優が出てくるのも驚いたけど、
うん、え？何
なんだ、あ、テラスハウスだったのとか思って
テラスハウスかってなるよね。スタジオですかそこはって
あの子たちもうし喧嘩しすぎよねとか
ユウのユウっぽい演技、
うん、
より強調した演技でね。
そうそうそうユウがユウの演技を熱演っていう、
うん、熱演してるっていう
本当にね。なんか調べたらキョンキョンもユウも出てんだね。なんか スポットで、ね、
シリーズには出てるっぽいなら
しいね。俺それ知らねえからさ
知らないから唐突だもん。
唐突だ
何誰って
あと俺あれも微妙に好き、あの喧嘩には参加しなかったけどさ、なんだっけ、いちごミルクあのレディースいるじゃん、
レディースの子ら、
うんうん、こいつらがさ、なんかあの偵察に行くじゃない、大喧嘩の時にさ、うん、やべえよ強えよかっこいいよみたいなことを言う言う役でね、
うん、
あれがさもうなんかミノモケンジのプロレススーパースターウォーズみたいでさ、
本当だ
やばい、もうやばいよ馬場さんが死んじゃうよみたいな、うわーんって子供たちが
泣い
て、
解説役
と
そうだよ、うん、プロレススーパースターレッツでもそうだし、
うん、
ねえ、富樫と虎丸みたいなもんや、
そんな感じでさ、うん、
ねえ
すげえなって
どれで面白いわけだ、
この映画の中のこう何雇用機会均等法ってないな
って、うん、こんだけの人物をまんべんなくちゃんと出番とかさ、
うん、
持たせるってすごいよね。
そうね、
テレフォーマーズとは何だったのかって、うん、
そうね、
うん、
いやー本当あれでした。あとね、個人的に気に入ってたのは、気に入ったのはね、あのクリューグループのヤクザの中でね、
うん、
西岡徳馬がいたのは、あの
俺的にはいた
よかったです、うん、なんかね、期待しないで行った映画で面白かった場合に、
うん、
西岡徳馬がいる場合、あのパターンって結構あって、
そうなんだ
わかんないけど、うん、パターンって言っても俺2つしか挙げられないんだけど、今回のハイアンドローとあの劇場版テニスの王子様2人の侍っていうね、
うん、
映画があったんだけどさ、テニスの王子様の劇場版をさ、映画の日であのなんかよくわかんないけど見に行っちゃったのよ。そしたらすげえ面白くてさ、うん、それの悪いそのカジノの堂元みたいな役が西岡徳馬がやっててでそれをさ急に思い出してさ、あ、西岡徳馬が出てるってことは面白いかもって、
ああ
ああって
西岡徳馬で判断できる、
判断で
当たり外れが
意外とちょっとしたこう指標になるのかもしれないですね。
いいですね、西岡徳馬、
はい、いやー、
ね、
あ、多分劇場公開も終わっちゃったかな、 さすがに。
まあさすがにね。
俺もね、近隣でやってんのがね、柏の葉でしかやってなくて。
うんうんうん。うん、
いつも大高の森行ってんだけどさ、わざわざ何乗り換えて行ってきましたよ。
俺は亀有だったかな。
そうか。亀有も終わってたよね、俺の頃だったらね。
かもね。
うん。ねえ。いやでも
推しキャラとかできたんじゃないですか。
ああ推しキャラね。うん、誰かな推しキャラ。
俺アイスだね。
アイスだ、
ね。マイティーボリアーズ、うん、アイス。You good fight とか、うん、なんかうっとしい英語混ぜてくるあたり。
はいはい。俺はあれだな。あの親孝行の村山かな。
村山。
うん。
村山。ああ番長。
番長番長。いきなり放逐されちゃった人。
うん。あでもなんかソードに三能連合に入れてくれっつって高校出ちゃったしって。
う
ん、
そう。
でせっかく告白したのに、
うん、それでこうやんわり断られて、うん、冗談だしっていう
冗談だし
冗談だし入りたくねえしっていう超かわいい人、うん、村山ですね、
うん、
まあもともとこの役者を知ってるっていうのもあるけどね。
あそれはねありかもしらんね。
ねえ特にねあの何かこう東映特撮でねあので出身でこう頑張ってる人とかはねちょっとあれですねこうひいき目に押しちゃいますね。
うんまああと琥珀さんもいいけどね
まあまあね琥珀さんもいいけどねっていうか
めっちゃ強いや琥珀さん、
うん、
3対1でほぼなんか勝ってたし、
うん、
で結構こうガラスぶち破りながら2階から落ちたりとかダイナミックなアクションも多かったよ、ね、
多かった。まあ、あそこら辺は吹き替えなんだろうけどさ。
まあ、もちろんそうだけど。
うん。
映像としてそれを用意できるってすごくない？
そうね。うん。
あと、画面のさ、情報量もさ、ちゃんと多くてさ。
うん。
広さはないんだけどさ、セットの。
うん。
でも、なんか、それでも場が持つっていうかさ。
うん。
ルードボーイズの、コンテナばっかりあるエリアとかさ。
うん。
なかなか見どころあったよね。
あった。で、なんつうのかな、監督がさ、
うん。
ちゃんとこう、爆発とアクションを見せてくれたでしょ、
うん、あと、
単車ね。
うん。
そこは信頼を置けるいい作りでしたよね。
そう、なんか、うん、面白いんだよね。
うん。それこそね、今日日、仮面ライダーとかさ、もう全然ライ、何、バイク乗らないんですけど、
うん、
いや本当に大問題なんだよ今その仮面ライダーがバイク乗らない問題ってさ。
ああ、
うん、
そんななんだ。
そう、まあ、去年のさドライブはさ車乗りましたけど、
うん、
あでなんとかごまかしましたけど今年のね、うん、ゴーストとかねマジでバイク乗ってるシーン思い出せないからね。
そう、
うん、
へえ、
本当本当にね、
なんか自由だね。
うん。
ライダーも。
まあ、ちょっとそこら辺が息苦しいんですけど、
うん、
まあ、道路交通法とかあるんでしょ。うん、だけど、ハイローはさ、ちゃんと単車いっぱい乗ってたしね。
そうそうそう。
ノーヘルで。うん。
うん、で、ちゃんと湾岸のね、道路交通法適用外のエリアで、ノーヘルで走るとかね。
うん、そう。
やってて、
うん、
いい絵作りしてたよね。
してた。
だるま一家の人ボンネットに寝転がってさ登場するっていうこう。
ああそう。あれだよね。グラインドハウスみたいな。なんて言ったらいいの？ボンネットで寝そべる。
あんなのやってんの。あれだよもう。マッドマックス以来ですよ。去年の。
そう。あのね、ボンネットの前、上に乗って走るぐらいはね、普通に実車でやれって話ですよね。
ねえ。
うん。あれ、なんだっけ、モグラの歌ってあったじゃん。
うん。
映画。あれさ、漫画の序盤のクライマックスの方でさ、
うん、
ヤクザの運転する車のボンネットにくくりつけられて、 猛ダッシュで走るってシーンがあるんだよ。
あ、本当。
要はそのタランティーノのさ、あの、うん、グラインドハウスみたいな。
うん。
なんだっけあれ、忘れちゃったけど。
うん、あったね。
ああいうシーンあったでしょ。うん。
うん、
でさ、映画があったらさ、あの何主演の人がさ、なんかジャニーズだかなんだかの人って問題になったか分かんないけどさ、CG で処理しやがってさ。
あら。
うん。
ジャニタレ。
ダメ
だから。
ダメだな、こいつらと思って。
ダメだな、ジャニタレは。
ああ、本当にもうチンポコ、チンポコついてないよ。うん。
そりゃ解散もするよ。
本当だよ。うん。本当にね、もうあの、チンコないね。うん。
チンコないね。
もうそこに来ると、ハイローはちゃんとね、実写で撮ってましたから。うん、
そう。
偉い、
偉いよね。
うん。まあ、割と安全運転風でしたけど。
いや、それは急ブレーキできないもん。自分のチームのボスがすっ飛んでっちゃうのは良くないから。
そうですね。いや、本当に掘り出し物でした。
うん。
なんかでも、
ね、
応援上映とかもやってるみたいよ。
え？
応援上映？
だその応援で声出していいよってこと？
そうそうそう、シン・ゴジラとかさ、君の名はとか今やってますけど、
発生可能、
発生可能のやつ、うん、
クラクセンってみんな言いまくんの？
そうそう、まあそこでしょ。何言ってんすか、琥珀さんって
すごいね、なんか日本でもだんだんシンガロング上映会が増えてきたんやね。
そうだね、
九条で一旦こう消えたと思われた日が大阪の九条にあったんだけどね、そういうのができる映画館が、うん、サンドゴミュージックとか、
う
ん、ね、ロッキーホラーショーだったからね、
うん、でもまああれだよね、それこそさっき言ったマッドマックスきっかけにさ、こう複数回行くっていう文化がなんかとうとう根付いたって感じしますね。
うんうんうん、
うん、
複数回いいかもな。ちょっとこう、だるいシーンがカットできるし、
うん、
カットできるな、な作りだろうしね。
うん。
うん。
ね
え。
だ映画館もさ、なんか複数回行く人は割引とかやった方がいいよ。
そうだね。せっかく会員証あるんだし。
ねえ。なんか2回目以降なら、800円ですとかさ。
な。最近、レート証価格が上がり続けててな。
うん。
また価格改正で1100円だったのが1300円だったからな。
うわあ、もうなんかうまみが
何なのって
ひどいよな、勘弁してくれよ。
でポップコーンの M サイズがあのハーフ&ハーフにできなくなっちゃってさ、うん、すごい残念
そうで、まあまあでもね、よくできてましたよ。バカな子ですけど、バカな子なりにすごい一生懸命やってたんで。
そう。そんな俺たちに朗報がね、うん、最後、エンディングのスタッフロールの後に、とんでもないニュースが飛び込んでくるんだよね。
はい。もう続編がね。
10月続編決定。
早えよっていう。
10月
?10 月。来年じゃないのって。今年の
じゃん。そう、すぐなんだよ。今年なんだよ。終わりはどうなっちゃうのって、
うん。びっくりしたよな、まあ、あれな。
行くしかないよ。
うん、行くよ、分かったよ。
分かった、行くよ。
ということでね、アマプロリスナーの方々ね、うん、興味あったらぜひぜひ行ってみてください。
そうそうそう。
はい、
無限は仲間を裏切らない。覚醒
うわー
次は俺たちもやるっすよ言いたくなっちゃいますからね。
そうですね、はい、ということでちょっと長めのオープニングだったんですけど、今日はね、ハイアンドロー映画感想会じゃないんですよ。
うん、
ハッシュタグアマプロなんです。
そうそうそう、
はい、ということで、皆様からいただいたハッシュタグアマプロをですね、読むコーナーですけれども、
うん、
そうですね、8月4日ぐらいからいきますかね。3日か。ニガムシジョンさん。
うん。
アマプロ CD ダブリ買いしてるのは僕ぐらいなもんかなっていう。 あの写真が載ってるんですけど。
やっちゃったんだ。
ええ。遊びのラジオ、1巻、1巻、2巻、3巻ってありますね。
もっと買ってもいいんですよ。
いいんだよ。ジョン。ジョン、いいんだよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ヤジベイさん。今週のハッシュタグアマプロで言及されていたデラベッピンのボディーペイント。日本のボディーペインティング美術館というアーカイブサイトにスキャンが他の号もあるみたいです。すごい。
あ、そんな新情報が。
あ、これやっぱ有名だったんですね。そうそうそうそう。あの、ルリルリとかね、あの、森ゆきのボディーペインティングがですね、あの、リンク先に貼られてますんで。これが、リスナーのね、厚吉くんの股間を熱くさせた、ね、デラベッピンの特集号ですということですね。見たい方はぜひ見てください。
キャプチャーして貼ってあげなよ。
ああ、それがいいかな。うん、そうしとくわ、
うん。iPhone で撮影するだけでも十分見れるよ、きっと。
はい。
ね。
そうですね。
さ
あ。あとは何ですかね。聖一郎くん。メガドライブはベアナックル2でしょって書いてあるけど、これ何の話ですかね。
ベアナックル、メガドライブの話でもしたのかな。
ああ、したかもね。ベアナックル2、うん、いいゲームだったね。
うん。まあ、俺が遊んだのはゲームギア版だけどね。
うお
よかったと思うよ。うん、
ダウン移植でもね、
うん、想像力でもいいなったから、
うん、いやほらベアナックルってさ、その何ファイナルファイトの、
うん、
ね、影響下にあるけどさ、あの原作がないもんだからさ、あのメガドラ仕様にちゃんとこう仕様切って作られてていいゲームだったと思いますね。
あ、そうかそうか、
うん、無理をしてないというか、
ローラースケート履いた黒人の子供とボディコン姉ちゃんが出てくるんだよね、
う
ん、
そうですね、
はい、あのローラースケート履いた黒人の少年はやっぱりあれ現場対戦だよね。
ああ、
きっと
そうか、そうなのかな。
現場対戦のソニーっていうキャラクターが、
うん、
あんな感じだったなって。
あれか、
服の色も一緒だし、
あの主人公の、
うん、
になんかあのいろいろ教えるやつだっけ。
あ、まあ内容は忘れた、
うん、そうかもね、うん、
うん、
はい、じゃあ
アニメの方ね、
うん、ひろしくん、アマプロ497回、シャイニングフォース3はいいゲームでした。小分けに出たから全部買うのにお金かかるのが難点でした。プレミアムディスクは1万円以上値上がりしましたねっていう、あれですね、
うん、
シャイニングフォース3は途中でドリームキャストの発売が決定したから、こう開発が途中撤退した疑いがあるという、うん、そういう話をしましたね。
はいはいはい。
その結果、お気に入りのキャラクターがクラスチェンジしたら、なんかすげえブサイクになるっていう。
クラスチェンジしたくない？
罰クラスチェンジが待っていたっていう。
ねえ、はい、ありましたね。
そうですね。砂月さん、はい、アマプロ496回拝聴、鮫島さん復活嬉しい、2人の息の合った掛け声合いは永遠に聞いていられる安定感、それぞれの仕事大変そうですが社会勉強になるなぁと、筆川さんの話を聞いてからセブンナイツのイラストを見るとガラリと印象が変わったって、
うん、
セブンナイツはイラストがね素晴らしいですね。
素晴らしいです ね、
ね
どこよりもね、
はい、
多分最終的にすごく大きい存在になっていくんじゃないですか、今後の。
どうですかね、今伸びてるんですかね。
順調にダウンロード数は伸び続けて、この前777万いったんだって。
へ
え。先々週ぐらいかな、
うん、
うん、すごいよね。
はい、国根さん、ポッドキャストの情報欄にあった文章を見て、鮫島さんはこれからずっと旧鮫島という記述になるんだろうかと思いました、丸って書いてますけど、まあ旧ですからね、
そうですね、
そうですよ、 新鮫島レイジが最近ほら大活躍で。
そうそうそう。ネグレクトが。
はい。あ、そういえば、あの、イベント、うん、イベントあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、あの、以前、あの、ほら、交通費出してくれたら行くっていう話がありましたけども、
うん、
花井直というか、新鮫島レイジ、あの、参戦決定でございます。
ね、あの、ネイキッドロフトで11月13日日曜日、オープン12時、スタート1時で、予約1600円。で、女性は無料です。
はい。で、新鮫島レイジがですね、今のところまだ未定ですけども、虐待ゼビウスをやっていただけるという、
うん。
ことらしいので。
まあ、フルタイムで出るのはないと思いますけど。
フルタイム
で、フルタイムはちょっとね、あの、いろいろ大変なんで。
まあね、うん、僕たちお話できなくなっちゃうからね。
うん、そうそうそう。
あのさ、
うん、
あの前のほら、シャークマンの話あったじゃない。
うん。
あれね、
うん、
あの、ファミコン名人の教えって、まあ、ほら、花井さんがずっとやってるやつあるじゃないですか。
うんうん。
あちらの方、一応チェックしてみたらさ、
うん、
あの、サメ人の野望みたいな、なんかそんなキャプションがあってさ、
ああ、
なんだ、花井さんこっちの方で喋っちゃってんじゃんと思ってさ、
うん、
チェックしたらさ、
うん、
あの、な猛獣使いことあのファミコンキッドさんがさ、
うん、
ものすごい勢いでいなすっていう。いやね、私ね、すごいこと気づいちゃったんですけど、はい、なんですかって。あね、もう、日本のいろんな企業には、もうサメ、うんを啓蒙するためにこうサメ人がいるんですよ、うん、ああそうですか、うん、それでこう例アマプロで話したような話をしようとするんだけど、
うん、
あのファミコンキッドさんがですね、ああはいはいはいはいああそうですね、はいはいはいなるほどね、はい、わかりました、うん、じゃあまた来週って
それはもう絶対聞かなきゃ
あ、なるほど、こういういなし方しなきゃいけないのか、新鮫島レイジと付き合うには、
うん、そうだ、
そうですね、いや
大変ですね、
大変ですね、勉強になりました、
うん、はい、ほんとバケモンですよ、
はい
じゃあ扱い方間違えると拗ねるしね。ほんと噛みついて回るからね。
そうですね。はい。
しょうがないです。
じゃあ次いきますよ。
はい。
カンパさん。あの版の帰ってきたウルトラマンの元ネタは、本当の帰ってきたウルトラマンの、グドンとツインテールの話だと思うんだけどね。防衛軍が地球に、防衛軍が東京に爆弾を落とそうとする話で、私も帰りマンで一番好きな話と。そうですね、元ネタとしてあるやつをこう大根版でこうフルリメイクしたっていう感じなんですかね、
うん、
うん、
あ、そうだったんだね、
すごいね、ウルトラほんと帰ってきた大好きなんだね、安野はね、
ね、
うん、
なんでだろうね、
何が
帰ってきたウルトラマンとかさ、
うん、
すごくシンプルな目線で見るとさ、
うん、
イケてないウルトラマンじゃん
デザインがってこと、
うん、なんかちょっと一個線増やしましたぐらいでさ、
うん、
でちょっとスタイルも悪いし、
うん、
ウルトラマンスタイルいいじゃん、シュッとしてて手足長くてさ、
あの のウルトラマンってさ、ちょっと中の人のスタイルが良すぎたんだよね、相当に
ね、
だからあれが特別で、そのセブンもカイリマンもさ、やっぱ短足なんだよね、
セブンは特別短足で、
短足
てかそれ以降がみんな短足、エース、
うん、
エースとか、
まあ、エースはさ、あのないこう顔の形状が複雑になってでかくなっちゃった分、より五等身ぐらいに見えるからね、
五等身ぐらいに見えるんだ、エースかわいそうだよな、
うん、
目立たないしな、その後もそれっきり、
あ、
兄弟の中では
セブンとかさ、中の人がその身長が低いっていうのは分かってたらしいんだよね、デザインの時に、
うんうん、
だからあの ほらデザイナーの成田さんがさ、
うん、
あの股のスリットを入れてんじゃん、
あの銀色の線、
銀色の線あれをさ、うん、そのへそのとこから入れて足を長く見せたっていうすごいいい話、
あ、うん、必死やん、
必死だね、でもそれがデザインだよなと思ってる、
うん、まあでも初代マンの人もね顔出して登場したいからね、
ねえ、
おかげでセブンで出れたけどね、
ねえ、そりゃねえスーツアクターでずっとやっていくなんていう話はないですよ、それは顔出したいですよね、うん、
ねえ、
うん、
そうか、帰り番の良さが分かんないよね、うん、多分エピソードが良かったんだろうな、
うん、
結構重い話や社会性のある話が多かったって聞くしね、
セブンより多かったと思いますよ、それこそ怪獣使いと少年とか、
うん、ブラックとか ね、
ねえ、よくやるもんだよね本当。あ、俺もさそれその話でさ、なんであんな話できたんだろうっていう、うん、思うじゃない当時だとしてもさ、
うん、
でそれのその原因理由がちょっと最近分かってさ、
おうおう、
なんかちょうどその何あの脚本チェックってあるわけじゃない、そのスポンサーとか局に見せるための、
うん、
ね、それがねなんか夏休みだかお正月休みを見計らってあのスルーできる場所があるんだってさ、でそういう時にこう問題のその脚本を通しちゃうんだって、
あチェックする人があんまりいなくて、
そういない、あそうそうそうそう、旅行行くからじゃあやっといてっていうやっちゃえやっちゃえって怪獣使いと少年って
そこでこうある程度こう社会性をテーマにしたのはやるのが
ね、
ちょっとインテリジェンスがあっていいじゃない、
うん、
BL の欲望むき出しの内容とかじゃない分偉いよ、
なんで そんなもん作ろうと思ったの今
ね、偉いなって、ね、社会をちょっとでも良くするためにって思ったのかなって、問題提起したかったのかなって
偉いよね、
思うじゃない、偉いよね、うん、
戦中だ、当時の制作者としてはさ戦中生まれが大半なわけじゃない、
うん、
なんかねちょっと作品に込める使命感とか今の人と全然違う感じがしますよね、
うんうんうん、そうね、
うん、はい、じゃあ次行きましょう、ですね、タルヤンちゃん、アマプロ次は500回ですって、改めて400回を聞いたらムカついてきたって、本当にすみません
筆川、ね、の筆川氏のあのちょっと滑っちゃった企画ね、
そうですね、申し訳ないですねごめんね、
ありましたね、
うん、ありました、はい、
2014年に第400回さよならアマゾンプロダクツと称して、最終回だと嘘の最終回をこうやったわけですね、
そうですね、はい、ですね、みっちゃんさん、アマゾンプロダクツのゴジラ回の初めにスンゴズラと発言してるのが好きっていう回
いや
ー、よか
った、
スンゴズラ
すんごずら
緊張してたのかな、わかんない、いっちゃん出る回だからね、
うん、
はい、で宮田さん、シンゴジラそれもなう、いろんなネットラジオで話してるのを聞いていたのでもう3回目を見る気分で初めて見るって書いてあるんですけどあの宮田さんのハッシュタグつけすぎなんで、モテラジアマプロサバラジオノギツ桜川マキシムって
ああ
はい、ね、よかったです
ね、野口とモテラジャー聞いてますね、でも桜川マキシムもサバラジャーもよく聞く名前だよね、
うん、
まあ、我々が一番立場が低い、
立場だけどそうなの
分かんない、多分最もリスナー数が少ないんでしょうけど、
はい、ね、頑張ろう、ね、
うん、
そうですね、あとは何ですかね、あ、トシさん、24時間テレビドラマの再編集間に合わん、代わりにアニメ復活させるか、4日しかない無理だ、ふーちゃんならいけるって書いてますけど
イベントで見せたやつじゃない。
高畑裕太被告がですね、うん、おちんちんが置いたしちゃったあたりですね、8月の後半あたりだとね、
うん、続報来ましたね。
ああ、不起訴だってね。
不起訴で示談で済んだって言
う
し、う
ん、
それに彼女はいてるのに犯行に及んでいるしっていう、
うん、
どっちに転んでもダメな感じがするんだけど
ね。え、いやー、なんか
やっぱりギロチンポなんじゃないですかね。
なんかね、
うん、
すごいなって思うのがさ、もうなんか あの人、高畑敦子か、
うん、
はさ、女で一つでこう お姉さんとね、一男一女育てたわけじゃない、すごいじゃん、
うんうん、
ね、本当にすごいんだけど、こんなことをでこんな落とし穴があるなんて思ってもいないだろうなって思う。
やっちゃったなって、
それはもうご同情申し上げるとしか。
そう、ホテルの従業員具体的にどんな目にあったわけ。
うん、いや、強姦でしょ。
どういう手口で。
いや、歯ブラシ持ってきてくれって言って、
うん、
それでこうグイって連れ込んで、
うん、
追い出しちゃってちょめちょめしちゃったわけよ。
あ、グイって物理的に引っ張り込んで、
うん、
部屋にで戸を閉めて、
うん、
でこう 2,3 発殴って、
うん、いや、それは分かんないけど、うん、
みたいなことかな。
そういうことみたいですよ、報道によりますとね。
あ、うん、あ、
でもその弁護士の方は、同意はあったみたいな話もしてますから、さあどうなんでしょうかっていう話ですけど。
示談で済んだんだね。
ねえ、
いや、まあ、そうなった以上はそれが事実ということになるんでしょうね。
ね、わかんないですけど、それこそ密室の中で2人しか知らないことですから、
うん、
それこそ真実はどっちかが嘘ついてたりとかするわけでしょ、きっと、
うん、
ね、でもそれをこう糾弾しようとするとこうセカンドレイプがひどくなっちゃうわけですよね。
被害者はもう泣き面に蜂よね。
そういうことですよね。だからそれが嫌だから示談にしたっていうこともあるわけじゃないですか。
うん、
なかなかね、
やっぱり良くないよね、
はい、
やっぱりね、やっぱりソープに行かないとね。
ねえ、本当
にソープに行けってことですよ。
あれですよ、今こそね、うん、西城秀樹の、スタンスを学ぶべきですよ、芸能人の方
と。どういうことですか。
西城さんはもう全然こうファンを食わないことで有名だったんですよ。風俗ぐらいだったんです。
もう経済も回るし
回るし、そうそうそうそう、
秀樹
感激
やん。でもすごいじゃん。
ね、ソープ借り切って遊んでたみたいですよ。うん、
プレイしてたの？
うん。
いやー、ほんと芸能人の鏡。
鏡だよね。
うん。
うん、でもさ、それが有名になっちゃったらさ、秀樹とセックスしたいからソープ嬢になりましたって人もいそうな気がするけどね。
ああ、でもいいかもね、それはそれで。
ねえ。
うん。うん、秀樹いいね、そう、リハビリ頑張ってほしい、
頑張ってほしいわ、真の、うん、真の芸能人です。
うん、
はい、
本当だよね、
はい、さあで、8月の24日あたりはですね、アマプロ500回ということで、皆さん、うん、おめでとうございますと言っております。
ああね、500回ですよ、はい、ありがとうございます。
国根さん、アマゾンプロダクツ500回おめでとうございます。つむじちゃん登場会ですが、キャプチョンに一部不穏な文言が、さあ今から聞きましょうって、何だったんですかね。
何でしょうね。
何だったんですかね。
なんか不安なことありましたね。ありましたかね。
ああ、僕は編集のデータを間違えてアップしちゃったっていう、そういうことです。
ああ、
ノー編集の方をアップしちゃって、ああいけねえって。
まあまあ、
そういうことです。まあまあ、うっかりです。ニガムシジョンさん。アマゾンプロダクツ遊びのラジオ500回おめでとうございます。もはやライフワークですね。とこちらもライフワークでお付き合いいたします
と。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エリオットレモン、どんどん周りに広めてください
ね。あ、そうそうそうそう、それもお願いします。エリオットレモンさん、つむじちゃんの話口調が鮫島さんっぽいって。
本当に
影響受けちゃってね。
ああ
よりにもよって鮫島レイジの、
ね、俺か。まあしょうがないな、親子だもんな。
なあ、親子感ないけどね。
ん、
うん、なんていうかな、あのこれほら、あの玄庵さんも言ってたけどさ、
うん、
あの鮫島さんはなんか、あのつむじを連れてく時はなんかすごい、何、ガキ大将と子分みたいな感じで連れてるみたいな。
ああそうなんだ。でもね、ちょっとわかるかもしれない、
うん、
というのもたまにね、あの娘のことを弟の名前で呼びそうになる時がある。
弟気分なんだ。
そう、まだね、間違えて呼んだことはないけれどもね、
はい、うん、いい話だね。鮫島さんの中でこうまだ自分その弟の連れてる頃ってのを思い出しちゃうんだよね、うん、
そうそうそう、
はいはいはい、はい、金的やめてさん、500回おめでとうございます。つむじちゃんの中毒性がすごいと、ドライブが心地いいという、ね、のんたろうさん、
で大人気ですね。
つむじちゃんかわいいって、いや、つむじ会はね評判いいんですよ。
まあ、もし今後ね、あの状況的に大丈夫だったら、
うん、
また再登場もあるかもしれないですね。
そうですね、
もし大丈夫ならね、
ええ、うん、またよしみつおさん、つむじちゃんとふーちゃんが仲良くてほっこりすると、仲いいですよ、うんうん、
そうそうそうそうなんですよ、
ね、
砂浜でじゃれ合ってんだから。
ああ、じゃれ合いましたね。あの砂浜でね、あの裸足でかけて、とてもこうね、微笑ましい風景だったんですけども、何、靴を履こうとすると砂利がつき、でそれを取ろうとこう水で流して、でまた砂浜で出ようと思うと砂利がつきというのを繰り返して、ね、すごい
こう、そうでしたね、
バカみたいな動きしてて面白かったですね。
バカだったな、
バカだったね。さすが賞賛ですね。
ね、
はい、8月の28日は鮫島礼二さんと新鮫島礼二さんの誕生日でしたね。
そうですね。
おいくつになられました？
私何歳でしたっけ、多分40にはいってないんだけど、38かな、多分。そうです
ね、ええ、
うん、
っていうことは花井さんも38なんですね。
うん、花井さん若いよね。
若いね、すごいね、
ほんと見た目だけはいいんだからさ。
見た目
だ。ああ、見た目いいんだからさ。
だけって言またブームくれますから。まあまあ聞いてないか、通常のアマプロなんかさ、花井さんは、
うん、ね、はい、いや、まあ、他にもいいとこたくさんありますよ、きっと。
そうですね、
探せば、
またよしみつおさん、鮫島さんの思い入れのあるクソ映画にちなんで、ハッピーバースデー鮫島って書いてます。よかったね、
うん、またよし。俺デビルマンになっちゃったよ。
鮫島になっちゃったよ。
映画デビルマンからですね、
はい、
クソ&クソ、
ね、はい、砂月さん、アマプロ500回拝聴、祝500回、記念すべき区切りの回もアマプロにかかればドライブ収録、しかも目的地に着いたところで終わる、指しゃぶを注意する父親らしい鮫島さんと、いい塩梅の筆川おじさんのと無邪気なつむじちゃんのいいトリオ、みんなうんこになっても続けてほしいと。本当にうんこの話が多い。
うん、
ね、ひどかったですね。
評判良くて嬉しいね。
うん、よかったよかった。ですね、あと国根さん、某バサロのキャラクターが鬼になるみたいになるあれですが、
あ、はいはい、
新三国無双マルチレイドのアイデアを拝借したという意見が濃厚であります。倍某巨大刑事マン、
なるほど、あ、ちょっと雰囲気似てるね。
うん、あれってあれでしょ、 マルチレイドって張飛とか
そうそうそう、その時なんか髪光ったりオーラが出たり、
オーラが出たりスーパーサイヤ人になるやつでしょ。
うん、
でもあれはシステムでさ、バサラのあの鬼コスチュームはダウンロードコンテンツだったじゃん。
うん、コスチュームだよな。
ああ、コスチューム
は、まあ、ビジュアル的に引用したのかもしれないけど、
うん、
でもこういう超スーパー化するのって割と鬼武者でもやってるし、
うん、
特別マルチレイドからだけパクったとも言い切れないよね。
まあね、
うん、うん、まあ、どうせもうバサラはもう出がらしよ、
うん、まあそうですね、
バサラも10年だからね、
賞味期限はね、
ね、
本当カプコンってあれだよね、もうなんか何花に水やらないよね、もう枯れるまでしゃぶるみたいな、
そうそうそうそう、なんだろうね、予算的にも頑張った感じが全然しないよね。
ねえ、
なんか PS2 のグラフィックよくしたまんまっぽいし、
うん、ほんとね、
てね、
うん、まあまあ別にいいですけど、まあその間に新規 IP を作るっていう、あそこの会社の方針ですからね。
うん、
うん、
どうすんの、
大丈夫ですか、
もうモンハン、
モンハンももう賞味期限切れてますよ、
賞味期限切れてるし、
うん、
バサラだってあんな感じだしさ、
うん、
ね
えねえ、あ、そういえばさ、ほら俺たちの一個先輩の、
うん、
今ほらマクロスデルタでのキャラデザで、
ああ、はいはいはい、
話題沸騰中なんですけど、三田さん、三田さん、
うん、
ね、三田さんっていうのがペンネームだから全然こうピンときてないんだけど、二人ともそう、
うん、
本名の方で言いがち
言
いそうになるけど、多分本名
で
言ったら多分電話かかってくるんで怖いから言わないんですけどあの人がやったあれ、囚われのパテマっての、パルマか、
ああアプリで、
アプリが出ましてね、
うん、超絶イケメンの絵が描いてある、
そうそうそうそうそう、でほらね、世話になった、まあ、仕事はしたことないですけど、うん、先輩の作品だからやっとかなきゃなと思ってエピソード1買ったのよ、
はい、
うん、おいでやったんだけどさ、もうすっごい変態ゲームだね、うん、あれね、
あ、本当に、
うん、
じゃあ今度実況しましょうか、
じゃあいいよ別に、
うん、ね、第一章ぐらいだったらね、
そうね、あれの内容知ってる？
知らない。
知らない？
知らないね。うん。
なんかね、こうある島にですね、こう来るんですよ。なんか、
うん、
自分プレイヤーは女なんだけどさ、なんか記憶はなくしてんだよね。
うん。
でどうやらなんかここにこう囚われてるその人のこう話し相手をするっていう仕事に。こう来たらしいと、
うん、
うん、で囚われてる人がすごいイケメンでそれと話をするっていうゲームなんですけど、まあ、謎が謎を呼ぶというかそういう話なんですけどね、
うん、
面会時間と面会時間にこうガラス越しで会える以外はさ全部こう LINE の会話だけなんだよね、
うん、
でこっからがすごい犯罪チックだなって思うのが隠しカメラつけてんだよね。
へえ。
で彼の動きをこう、うん、日がない一日見ることができるっていう。こう洗面所のところに隠しカメラ1台。あと、
じゃあちょっとこう、
うん、
ちょっとしこっちゃってる時とかも。
俺もしてると思うんだけど、でも俺ずっと見てるけど、しこるモーションがないのよ。
え？それって男なのか、本当に。
わかんない。
でも、まだ、記憶喪失しすぎて、
うん、
しこる何？
何？そこのレベルでわかってないみたいな。
うん。
股になんかあるけど、この突起物は何だみたいな。
うん、そうそう。これ、前に尻尾生えてる。 触る、硬くなる、
なる気持ちいい気持ちいいってそこで性の目覚めがそんなにこう自我は失ってなかったんで、
そうやっぱり
おちんちんは知ってると思いますけど、
あの iPhone 擦るんですか？懐かしいな。
まあ、ねえ、まあね、どうカプコンですからね、おちんちん関係はないですよ、さすがに。
ああ、残念。
ねえ、いやまあでもすごいね、あの中のねポリゴンモデル以外は全部イラストで表現されてんだけど、
うん、
なんか全部背景からキャラクターまで全部描いたらしいね。
先輩、
はい、三田
パイ、三田さんが、
ええ、
三田さんのもう自己実現がみなぎっちゃってんじゃないですか。
みなぎっちゃってるよね、すごいな、うん、
あの
驚きました。
我々よりもね年上なのに、うん、この借りて枯れてなさがすごいよね。
全然枯れてないわ、
うん、
おみそれしました。
さすが、うん、やっぱ一流の人たちがどうかしてる、
ね、あの厳しいカプコンで10年以上働いてるやつはねやっぱどっかおかしいですよ
ね、
お
かしいなあの人
おかしいなおかしいなだって
トラワレのパルマでね画像検索してますけど、
ええ、
あおかしいんだな女性向け恋愛体感恋愛アドベンチャーだって、ね、
うん、
あ 3D モデルもあるんだね。
ありますあります、なかなか出来がいいですね、
うん、ハルトそんな顔しないでって言ってますよ、はい、おでこ貸して熱はかたげる。
なんでそんなあの韓流スターみたいな言い方
記憶喪失だからかな
片言ではないです、
あそうなんだ、だ
めっちゃもうなんか元気ない声質ですけどね本当に。
あ、まあ、だって死にかけてたような人なんでしょきっと。
どうなんだろうね、分かる、まだそのエピソード1しかやってないんですよ。
あそうなんだ。
そうでエピソード2以降もさ課金方式でさ、うん、結構えぐいんだよね、うん、いや360円なんだよエピソード1、うん、でエピソード2、うん、エピソード3ってあるんだけどそれも全部360円で。
ああ、ドリームキャストでもやってた
やん。やってた。なんだっけ、なんとかゲート、
そうエルドラドゲート、
そうそうそうそうそう、
エルドラドゲート方式だよね。
ゴー方式ですね。あれはでも週1では出てなかったろ。さすがに。
すごいじゃん。殺風景なお部屋がね、うん、彼の監禁部屋が、プレゼントでね、
うん、
変わってくんだって。
そう。
差し入れして。
うん、多分 ね、なんかゲームシステムとかいろいろ考えるにあのボルテージってあるでしょ。
はい、
あのなんか CM よくやってんだけどさ、
うん、
浮気ダメみたいな、
うん、
ダウトの男を探せみたいな、うん、まああの、うん、女性向けのあのロマンスゲーソーシャルアプリをよく作ってる会社あるんだけど、
うん、
そこの課金方式をパクってるっぽいですね。ま、あパクって学んでるというか、
学んで
いやだってさ、そのとらわれのパルマの中ね、その1エピソード360円で課金方式っていうのはさっき言った通りだけど、うん、その中にも細かく課金物があってさ、
うん、
そのはなんだっけ、男の名前ど忘れしちゃった、ハルト、
ハルト、
ハルト君、ハルト君と、
どうして俺の前に現れたんだ。
いや、喋らすな、喋らすな。
どうして俺の前に現れたんだ。
やめろっつ。
はい。
ハルト君とのミニゲーム100円とかさ。ハルト君とのミニエピソードなんか200円とか、そんな感じでいっぱい課金物あって。
これ、いいね。
えぐいぞ。
ちょっとこう性別を置き換えただけで いろいろ夢広がるわな。
そうね。
プレイステーション VR と、
うん、
最近あの発表されたフォースフィードバック手袋、
うん、
とかね。
そう。あ、で、よくよく考えてみたらさ、あの、見たパイセン、
うん、
あの、女の人だ、女の人なんだけどさ、すっげえ、うん、ラブプラス好きだったから。
ああ。
多分、そこら辺にもこう、影響を受けてんじゃねえかな、とかも思ったな。
うん。
うん。
うまい形で出たよね。
そうね。
もっと遡るとさ、
うん、
西村キヌさんとかさ、学園もののさ、変態ゲーム作ろうとしてたりしてたじゃん。
してたね。うん。
こう、見たパイセンはこう、時代と、合致したね。
合致したね。もう時代が時代だったら潰されてたんだと思うんだけど。
うん、間違いない。
ねえ。
まあ、絶対潰されてる。
ねえ。でもちゃんと出せたって偉いですよね。
うん。
あ、まあでも一線隠すのはさ、見たパイセンの絵がさ、やたらと上品に仕上げてるんで、今回。
うん。
うん。
清潔感もあるしね。
そう、そのボルテージの絵はすごい下品なんだけどさ。
うん、
うん、そこはやっぱ一線隠しますね。
なるほど。
はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
タロヤンちゃん、第500回本編とおまけ聞き終えた。しっかりした受け答え、豊富なボキャブラリー、会話の抑揚など全てにおいて成長を感じられたつぶじちゃんではなくつぶじさんやね。とても優しいお父さんと優しいふーちゃんおじさん、フルハウス感で心温まる最高の500回おめでとうって書いてます。ありがとうございます似たようなこと書いてる人がいまして、オマーさん、アマプロつむじちゃん会拝聴、幸せオーラ全開で素晴らしいが、つむじちゃんと同い年の我が娘との、日本語の語彙力の差にへこむ。バイリンガルなんて簡単になれる、育てられるわけがないと、海外在住、長い子持ちの人は日本語教育どうしてるのか、補習校行けば済む話でもないしなぁという、海外にお住まいね、海外のゲーム会社にお勤めの方
な
ので、
うん、なるほどね、シアトルだったっけ、
なんかね、うん、まあバイリンガルなんてなれないんですね、普通に暮らしてて、
うん、大変ですよ。
大変ですね。
でも英語さえ覚えときゃ、日本語がまあまあでもなんとかなるって、うん、そっちの方がいいよ。英語なまりの日本語とか、
うん、
な全然かっこつくし、
うん、
でもあんまり田舎っぽいところで暮らすといじめられると思うけどね。
なまりってこと？
うん、英語なまりの日本語とか、
はいはいはい、
あのまさにさ、あのバイリンガルニュース聞いてるとわかると思うよ、うん、あの二人は英語なまりの日本語って感じするよね。
うん、
多分そうなってくんじゃないのかな。
なるほどね。はい、じゃあ次いきますよ。
うん。
風神さん、つむじちゃんの歌い方はチェリー類を思い出させるような歌い方でしたって書いてますけど。チェリー類
って何ですか。誰なんだろうね。
なんだろう、桜木類のことかな。
ね。
ね。
チェリー類。
チェリー類。
誰だ
か。聖一郎くん、太しベルセルクに厳しすぎない？週一アニメであそこまでできれば十分だってって。ああ、まあ確かにそうなんですけど、あのベルセルクがなんかあの高野団のアニメみたいみたいな話してましたよね、僕ね。
ああ。
まあ確かにそれは言い過ぎだったと思いますけど、でもほら、でもなんつったってほら白戦車のねベルセルクですよ。
うん、
があんなクオリティでいいのか問題っていうのは割と深刻だと思いますけどね。
俺思うんだけど、ベルセルクさ、うん、そんな一生懸命お話なぞって、
うん、
作る必要はなくて、
うん、
私のこうやってほしいこととしては、あのガンダムジオリジンみたいに年一でいいからハイクオリティの、はしょるところはナレーションではしょっちゃうアニメにしてほしいなって思う、うん。
ああ、それでも別にいいけどね。
ね。
うん。
なんかどうでもいいシーンとかいっぱいあるっちゃあるじゃない。
うん。
そこはもうナレーションで飛ばしてしまってね。
あの真田丸バリの、
ああいいよね、
ありとはなの。
うん、もうあだって真田家を雪村を中心にしてドラマを作ってるんですから、それは関ヶ原はああなるよねって思う ね。
関ヶ原のね、超高速感すごかったね。
の。関ヶ原 ね。
あれもさ、もう本当にあの、何あの、何三成の勝利を信じて疑ってないあたりとかがね。
うん。
まあそういう下馬評だったんだろうなっていう。
とか、長期戦になるだろうとかさ。
うん。
ねえ、みんな言ってたよね。
言ってたよね。まさかこんなにっていう。
うん。
あの、なんだっけ、時代考証のさ、あの、丸山さんってほら、ツイッターやってるけどさ。
うん。
あの人が、あの、放送終了後にいろいろつぶやいてくれるから、それをよく読んでるのよ。で、うん、今まで言われてた、その、何、関ヶ原の、その、常識っていうのを、ちゃんとこう、うん、何、最新の、学術研究をもとに作りたかったっていう話はしてて。
ああ。
で、あの、ほら、関ヶ原のあの、何あの、割と常識になってる部分ってあるじゃない、うん、小早川が、にこう、鉄砲隊で撃ったとかさ、
うん、
あそこら辺も、あの、そんな、あの、火縄銃でそんな、届くところまで行けないよっていう。
ああ、ちゃんと普通に内通してて、
うん。
何鉄砲はじゃあ、出撃の合図が何か程度だったとかっていう話じゃあ。
多分鉄砲の音も聞こえないんじゃないあの時、何掛け声とかでさ。そういう距離だよね、よくよく考えてみたらね。
そんなに離れてるんだ。1キロ以上離れてるんだよね。
離れてるよね。うん、とか、あとは、その、何上田城攻めをこう、だらだらやったせいで、あの地産しちゃったとかさ、ああいうのも今回ちゃんとフォローしてたよね、
うん、
そういうことでもないみたいな、
だんだん変わってくね、
ねえ、ほんとそういうのすごいなって思うよね。だからあの何ほらあの風雲児たちのさ、
うん、
関ヶ原感みたいなので僕はあの生きてるんだけどさ、
うん、まあ俺もそうだけどね。
あれはなんか全然古いんだよ。当たり前だけど。
そうか。
うん、
まあ、数十年前だ。
まあ、そ、まあそらそうなんだけどね。うん、はい。そして、まあちょっと急ぎましょうか。ですね、9月4日あたりでですね、どっかの高校の文化祭 がですね、アマプロのハッシュタグ使い始めまして、
そう
やたらとリア充な人たちの、あの写真がいっぱいこうあってへこむというのが9月の頭あたりにありましたね、
あった、
枕
投げする
枕投げをしてね、なんかピザ頼んだりしてますね、
うん、
ね、青春って感じで、はい、
なんかそのツイート見つけられないんだけど、
んそう
9月4日
9月4日
あ、俺、な、見つからないね。
うん。はい。じゃあ、砂月さん。うん。アマプロおまけファイル拝聴。千葉のディーバが歌い、筆川フィクサーが尖閣を動かす。そんなことはないと思いますけど。仕事受けただけですよ。つまらないイベントだと知っていたら、笑い話もなるけど、知らずに夏休みだからと言って行ったご家族はがっかりするだろうなと。こういうの値段以上のダメージがあるから、本当に避けたいって。まあ大変でしたね。で、同じく砂月さん。アマプロ501回拝聴。ね。500回&10年。改めてすごい。ね。FF シリーズ。セブンよりも12を待つ、鮫島さんの願望に共感。500回を記念して、表が鮫島さん、裏が筆川さんの抱き枕を作ってくれたら、毎晩風ちゃんのお尻を揉み放題やって書いてますけど、それは鮫島さんでも筆川さんでもないですよね。表が鮫島さんで裏は俺ってのはそのあれですよね、その分断してますからね、
ね、
その地味なアシュラ男爵というか背中の方は俺なんでしょ、
です
ね、キメラですからね、やめてくださいそういうこと言うの ハッシュタグアマプロに文化祭が混じってるって皆さんなんか突っ込んでますね。
ね。
ゴンさん、チャンプロード最終回やってほしいって。チャンプロード通信。
やるやりたいやりたい。
やりたいやりたい。
チャンプロードはね、何度か買ったことあるんですよ、僕。
うん。
突飛な車がたくさん見れるから。
うん。
あの、イギリスにね、留学してた頃に、
うん、
ヨルダン人の車好きな青年のためにと日本から取り寄せてプレゼントしたことありますよ。
あ、そうなんだ。へえ、ね。
ヨルダン人に大受けでした
よ。うん、よかったね、じゃあね。
うん。
さあ、9月8日あたりはですね、花井さんがあのサメ人の話をですね、つらつらと話した話をしてますね。
ね、
ね、花井さんの会は非常に評判がよろしいですね。花井さん面白いな、うん、素晴らしいなと、花井さんの最後の20分ぐらいのアクセルのかかり方がすごいとか、あと皆さんこうシャークマンに関してこう宝トミーアーツにいるということをですね、皆さんつぶやきなさってますね。サメの素揚げも、ね、あのなんだっけ、
宝くんの漁業ラ、
え、
うん、漁業ライフ、
漁業ライフも高田トミーみたいなんで、
うん、
そうですね。誠一郎くんもあのサメトミカ持ってるっていう、わざわざ写真撮ってくれたみたいで
、そんなに、
そんなに、なんで君はそれを買ったんだ君は
でも魚組のやつちょっと作りたいかも、
うん、
ね、グミトレイにグミ溶液を注いで型をきれいに取り外すと出来上がるっていう、
うん、
超でっかいグミができるっていうね。へーへー、ギョギョギョギ
ョギョギョですね、
うん、
はい、だいたいこんな感じなんですけども、さっきあのハッシュタグでなんか聞きたいことつぶやいてくれっていう話したらですね、
うん、
いくつか来たんでちょっとそれも言いましょうかね。
はい、
ですね、新たな〇〇通信聞きたいっていうのはさっきのチャンプロードとかですね。
チャンプロード通信でしょうね、
うん、
あとね、もうちょっと時期遅れちゃうかもしれないんだけど、アネキャンが廃刊するんですよ。
アネキャンね、
うん、
はいはいはい、
もう終わっちゃいましたっけ。
終わったのかな、
うん、ちょっと
かつてキャンキャン通信はやってたんですよね。
そうそうそう、
うん、
キャンキャン創刊20周年で初のキャンキャン通信をしたんですよ、
うん、
でその5年後にもう一度してるんですけどね。
そうですね、
アネキャンが終わるってことで、
はい、リュウさん、昔好きだったアニメの話、こんなすぐに終わんないよこんな話
まあ、レイン&スティンピーとか、
はい、
好きでしたよね。
じゃあ僕はイデオン以上です。
イデオン放送中にあなた生きてた？
ああ、放送中はバブバブですけど、
うん、
あのレンタルで見たんですよ。
あ、わざわざ見たんだ、偉いな。
そうです。そしてそのヤジベイさんはレンタルビデオ屋の思い出ってありますけど、
ああ、あのね、大学の時に別の学部の友達の友達の女の子が いて話したことがあったんだけど、
うん、
その子に超そっくりなエロビデオがずっとずっとずっと貸し出し中だったっていう思い出がある。
ほう、
早くチェックしたいのにいつ帰ってくるんだって、
うん、
1年ぐらいチェックしてた思い出がありますね。
はい。
真偽を確かめたいって、うん。
はいはい。本人かもって思った、ね。
そうそうそうそう。本人確認をしたいって。うん、
で結局どうだったんですか？
分からずじまいですよ。まあ、そもそもそんな人とも、ね、そんなにね、信仰はない、交流もなかったですし。
はい。そうです。そういうの。レンタルビデオ屋の頃だったら結構あったかなって思うのがさ、今ももしかしたらあるのかもしれないけどさ、すげえおっさんがさ、なんかあの、なんとかの女優のなんとかがもう 1週間、2週間以上貸し出し中なんだけど、いつ戻ってくるんすかみたいな。カンカンに怒ってる親父がいて、それはすごい悲しい、悲しい目で見ましたけど、あはなるまいと思って。
あはなりたくないな
って。あはなりたくないなって。
じっと我慢するんだ、俺は。って、うん、それか買っちゃおうって。うん、信長書店に行って買うんだって。
買うんだって。こうなんていうか、こう、人としての教授は持とうと思ってね。
うん、
プライド。
なるほど、ね、うん、そう。プライドね。
そういうのね。あとはあれですかね。エロビデオ屋に入るタイミングとかね、いろいろ研究しましたよね。
ああ。
どういうタイミングでのれんをくぐるかっていう、そういう話です。
おお。
ほう、
どんなタイミングで？
こんなところがあるんだ、みたいな感じで。
あ、自然な。
自然な感じで。へ
ぇ、って。もうのれんがあるぞ、って。
なるほど。お邪魔します、みたいな感じで。
うん。おやおやおや。
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。うん、ほら、じゅん散歩みたいな感じで。あ、違うな。じゅん散歩だとだすげえ意味合いが変わってくるから。あんな適当じゃなくて。
うん、
もっとちょっとこう、街ブラ系のさ、はいはい、番組ってあるじゃない。
うん、自然な感じにのれんくぐりたいと。
そうそうそうそう。そういう、なんか、演技とかよくやってましたね。
意味ね、演技。
うん。いや、本当に、いや、でもね、その当時若かったからとかじゃなくて、
うん。
何、エロ、アダルトビデオコーナーに入るって結構な勇気だったんだよね、当時。
あ、そう。
そう。確かそうだと思いますよ。
うん、うん、うん。
まあ、まだ、なんつうのかな、今ほど市民権得てないというか、
うん、
そういうのもありましたからね、
うんうん、
懐かしい話ですね。
ね、
はい、
レンタルビデオや、あとなんかあれないよな、うん、あ、乱暴者っていうビデオがレンタル出てるの見たら、
ああ
、ああいうふざけたビデオとかも動画配信サービスじゃなかなか見つけられないだろうね。
そうですね、まあそんな感じです。
うん、
じゃあ以上って感じですかね、時間的にもね。
そうですね、
はい。どうですか鮫島さん、なんか近況とかあります？
イベントが例によって11月18日ですか、
はい、
13日ですんで、よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします。
あとアマプロチャンネルっていう YouTube 動画もね、
ええ
、ホームページにリンクがたくさんありますから、
ええ、
みんなとっても面白いんでね、
ええ、
ぜひとも再生回数を増やしてください。
はい、
ね、腹ボテシンデレラはヒサロに行ったジディのいたずら大賞、はい、エルサの死亡遊戯、エルサの脳みそ大作戦、ハロボテエルサ危機一発、
はい、
などなどね、あるんで。
それこそレンタルビデオ屋時代にあった何エロビデオ配達の題名みたいなのがずらずらって今言いましたけどね、
うん、
ありましたね昔エロビデオの宅配チラシってね。
いや、本当
ありましたよ、よくポストに入ってました。
あ
ーに、そういう、こう、タイトルがいっぱい並んでて、懐かしいなと思って。腹ボテなんとかとかね。
ああ。そんなわけで、はい、動画もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。あと、ふーちゃんの近況なんですけど、どうも就職することになりそうです。
え、そうなの？
うん。
風天だったのが、就職になるんだ。
就職の虎、いや、わかんないけど。いや、じゃあ、まだ、普通にイラストレーターとして、どうも、就職するみたい。
どこ？
言うわけないでしょ。あとで言う、あとで、うん。
はいはい。
そこで、何？イラストレーターとしての職があったんで、
ああ、今はね、会社でイラストレーター雇うこともあるから。
そう。前にほら、某社でさ、何2ヶ月ほど働いたことあったじゃないですか。
出向して。
出向というか、まあ、俺は在宅でやりたかったんだけど、会社に来てほしいということで、2ヶ月ほどやったんだけどさ。
やってましたね。
ねえ。今回はね、どうも、そういうことではなさそうなんで、なんか長く勤めてほしいみたいなこと言われちゃったんで。
ああ、まあいいんじゃないですか。
よっぽどなんか、ちょっと肌に合わない限りは、まあ最初2ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらいは様子見だろうけど。ね、長く。
通勤するの？
通勤はもう嫌だな、もう。しんどいな、新宿なんだよ、今度。
すごいアクセス悪いじゃん。
いや、もうしんどいなと思って。
新宿とか絶対ないわ。
ないわ。だ俺も、仕事は文句ないけど、通勤時間でギブっていう可能性がある。もはや。
イラストレーターなんて、最初の打ち合わせ以外は、ラフの段階でほとんど会社にいる意味がないもんな
とも思うんだけど、でもさ、うん、なんか結局その仕様を切ったりとかさ、
うん、
指示出すのってさ、在宅勤務だとそれ用の資料とかさ、きっちり作んないとダメじゃん、
うん、
でそれでこう1日とか半日使うよりかは同じ職場でこうちゃちゃっと聞けるようなところの方が会社的にも都合がいいっていう話はあるんだよね。うん。だからこう俺としてもさ、何チェックバック待つのにさ、半日とか1日待つぐらいだったら会社に行ってそこで働いちゃった方が楽っちゃ楽ではあるんだよ。
うん。
そうそうそうそうそう。ということでね、まあ、まだ別にフリー気分でやるつもりなんだけど、サラリーマンになるっぽいですね。という感じなんで、もしかしたらアマプロの、更新がですね、ちょっと途絶える可能性も出てきたは出てきましたね。
困ったな。
困ったなって、困ったなって、俺も生活あるからな。
そうですね。
そうですね。だから、なるべくね、ちゃんと途切れないようにやりますんで、
うんうん、
ぜひぜひ、よろしくお願いいたしますと。
そうですね。筆川さん、ね、応援してください、皆さん。
はい。応援してください。
はい。
ということで。
この辺で。
はい。
じゃイベント、よろしくね。
はい。
バイナラッピ
ー。元気ない。琥珀さん、元気ないよ。
無限は仲間を裏切らねえ。
琥珀さん。
そうだな、もうまあブツブツぞ。
いいね。滑舌悪いとこまでそっくりだ。ということで、
ええ、終わります。
はい。
しめじまでした。
ひでかわでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。使うのです。みんながみんな払うんです。大勢が納税を強制。公正などの建てでやるぜ。大勢が納税を強制。生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制。原発片付けしてやるぜ。削って稼いだ金ひとまずちょっとよこしな、それ道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます、よその国すら助けます、世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね、大勢が納税を強制、
なるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。